第6章、オンライン集客、成果が出やすい動画配信ツール、YouTube。1、教室業における YouTube 活用、使い方のコツ。2020年のコロナ禍をきっかけに勢いを増したのが YouTube です。私はパン教室開業の2011年の起業当初から動画には注目していたので、おそらく一般的な方よりは早い段階で動画を活用していたと思います。コロナ禍により外出が制限され、ネットを活用する頻度が上がり、生徒さんが見るメディアとしての動画の人気が上がったのも大きな時代の流れでした。もちろん視聴する方が増えるということは、そのまま集客に直結する喜ばしいイベントでもあります。ただ、必ずしも嬉しいことばかりでもありません。動画を扱う人が増えたということは、単純にライバルが増えるということになります。今まで自分の YouTube チャンネルを見てくれていた視聴者の方も、その時間を芸能人や有名人もこぞって参入してきた YouTube チャンネルを見るのにシフトしていきます。結果、有名人やライバルの教室の先生のチャンネルとの視聴者の時間の取り合いになるのです。今まで動画もやったことのない教室の先生たちが一気に動画を始めたのも大きな変化でした。一種の動画フィーバーと言っても過言ではない状態になったのが現状です。このような時代において教室業の先生が動画をどのように活用したらよいのかをお伝えしましょう。教室業の YouTube 活用、3つのシーン。まず、教室業において YouTube を活用する場合、大きく分けると以下の3つのシーンに分かれます。1、集客への活用。SEO 対策により検索されて、ホームページや LINE に誘導する。2、制約への活用。講座への不安を払拭して制約率をアップする。3、リピート、顧客維持への活用。より親密なコミュニケーションのため、という3つの活用です。まずは私自身の教室開業当初の動画の成功経験談も、皆さんに少しだけお伝えいたしましょう。私は、開業当初の頃から、動画は集客・制約ツールとして使っていました。そのきっかけは、私がお世話になったコンサルタントの先生が、動画をツールとして集客戦略を組むことを推奨される方だったからです。今でも覚えていますが、初めてお世話になった年に、高橋さん、1年で1000本の動画をアップしてくださいをさらりと言われて、アドバイスを素直に聞くことにしました。疑うこともなく言われた通りに、必死に1年で1000本以上の動画をアップした記憶があります。やってみたことがある方は共感していただけると思いますが、1000本を1年で達成するには、1日3本必達です。お休みしたければ、どこかの日にその分を余分に取らないといけないんです。これはなかなか大変なチャレンジでした。そして実は後で分かったことなのですが、コンサルタントの先生がおっしゃるには、アドバイスを本当に実践する方は 1% レベルだったらしいです。私はその 1% の人だったということでした。だから当時、教室の先生がほとんど YouTube 動画をやっていなかった時に、露出のインパクトがとても大きく、検索で動画にたどり着き、動画からホームページを見てもらい、そして自動的に制約するというルートを持っていることができていたのです。そして、もしかしたらあなたは YouTube の投稿は今からだともう遅いと思われるかもしれませんが、大丈夫です。なぜなら私のコンサルタントが言うように、教室の先生が1年で1000本作る方は 1% よりも低いからです。認知に使うツールであれば YouTube は今からでも全然遅くない。そしてそれくらい効果があるツールであるということをお伝えしたいと思います。 教室業の YouTube 動画を作る上で絶対に知っていてほしいこと。そしてあなたには YouTube 動画の特質としてぜひ一つ理解していてほしいことがあります。それは YouTube 動画はたまるメディアであるということです。YouTube 動画とブログは両方ともたまるメディアです。つまり、ネット上にアップすればするほど、その一本一本がすべてあなたのサービスを認知してもらう入り口につながります。その効果は適切なキーワードをきちんと設定していれば何年でも続きます。例えば私は4000本近く動画を上げていますが、私のパン教室の動画を見て、教室を閉鎖してから4年以上経つ今でも普通に予約お問い合わせが入るんです。つまり作れば作るほどメインサイトにたどり着く入り口が増えて、自動的に集客できる体質になっていくんです。YouTube は年数を重ねるほどに集客が楽になる素晴らしいツールなのです。逆に、Facebook や Instagram、Twitter は流れるメディアなので、役割は拡散に向いています。ですから、たまるメディアを作り、それを流れるメディアで拡散するのが効率良いのです。この役割を分かって SNS は使い分けた方がいいですね。2、YouTube で実現する効果的な集客法。教室業で YouTube を集客に使うなら、次の2つを中心に考えるといいと思います。1、大量投稿。短くても良いので本数を多くして露出を高めて認知をしてもらう。2、誘導投稿。YouTube 動画をきっかけに自分が誘導したいメディアに流れをつなぐ。この2点です。それぞれに動画の作り方が異なりますので、以下解説をします。一つ目の大量投稿。大量投稿の動画はあなたの認知度を高めるために使いましょう。大量投稿のポイントは認知度アップ。よって必要な数は業界内での相対評価になっていきます。では今の時代はどれくらいの数が大量投稿したということになるのでしょうか。例えば私が大量投稿を1年に1000本の動画にチャレンジした時には、まだ他の教室の先生は、ほとんど動画の大量投稿にチャレンジしていない時代でした。そして、YouTuber という職業の人も数人しかいない。芸能人も本格的に YouTube には参入していない。そんな時代です。この時代であれば、パン教室に通いたい人が、キーワードを打ち込むことで、私の動画にたどり着くのはそこまで難しいことではありませんでした。もちろん今でもキーワードの選定は最重要ポイントと言っても過言ではありません。では、あなたの未来のお客様はどのようなキーワードであなたの動画にたどり着くことができるでしょうか。少し考えてみてください。答えは、お客様の悩み事を先回りした回答です。お悩み解決動画は探されやすいんです。例えば、私のパン教室の時代の人気動画は、パン作りコツ、コネ不足とコネすぎでした。シンプルに悩みがある人が検索しそうな言葉がそのままタイトルになっていますよね。お客様の行動パターンはこのような感じになります。1、困ったことができたから2、困りごとを検索キーワードとして検索サイトに打ち込むからの3、キーワードに対する解決策が期待できるタイトルのサイトが並んでいるからの4、解決できそうなウェブサイトをクリックする。 Google や Yahoo や Safari などの検索エンジンで探す場合もあれば、インスタグラム内をハッシュタグで探す場合もあるでしょう。このような状況において、もともと動画は比較的上位に掲載されやすい性質を持っているので、タイトルが適切なものであれば、新規で開業した人であっても上位に表示される可能性があるのです。教室業における大量投稿の目標数値。 上位に表示されれば、必然的にクリックして動画を見てもらえる確率が高くなり、動画を見て信頼できると思われれば、動画の詳細欄に記載してあるページやメルマガや LINE などに登録する確率が高くなります。上記の流れから大量投稿することで認知度がアップする流れは理解していただけると思います。要は、あなたに出会う入り口を増やすことになるということです。肝心な目標数ですが、昔よりも動画をアップする先生も増えたものの、大量投稿の領域になると、やっている人はまだ少ないと感じています。なぜなら大量投稿は、根気もいるし、時間もかかるからです。だからこそ、この領域にチャンスを感じる方には、ぜひ、ファーストステップとしての100本、それから積み上げて1000本を目指してください。まだ業界内のインパクトはあると思いますよ。ただし、注意するポイントは、探されるタイトルであること。これを外すと、いくら大量に動画をアップしても探されないので集客につながりません。この点だけは押さえておいてください。2、誘導投稿の動画は、あなたが誘導したい場所に導くために使う。誘導投稿の代表的な例は、レッスン誘致に使う動画です。あなたの人柄やレッスン風景を動画でわかりやすく伝えます。この動画によって、単に文字情報だけで判断するよりも、動画を見ることで数倍も成約率が上がります。レッスンにダイレクトに誘致したい場合には、動画でお伝えするのは、来ていただきたいレッスンのポイントになるものを、わかりやすく短く紹介することです。長さ的には、3分から5分程度で構いません。いいなと思ってもらって、実際に来ていただくきっかけの行動の後押しをするのに使います。使われるシーンは、集客募集用の LP、ランディングページの最後の方、または、SNS で使われる簡単な告知文章とともに使うのが効果的です。視聴者イコール未来の生徒さんの興味に合わせて動画を作ります。自分が伝えたいことよりも興味を持ってもらえることを中心に動画のストーリーを決めます。もしも私がパンのレッスン誘致に動画を使うなら、例えば私が今までもパン教室の先生をやっていて、新作のパンレッスンに来てほしいと思ったとします。その時には、告知の内容を決めるために、誰に、何を、どうやって伝えるかを最初に考えるようにしています。ものすごく珍しい配合の新素材を使ったオリジナルデザインのパンレッスンだったとしたら、新感覚の食感、今までのパンの常識を一新する新しい味を誰よりも先に体験したいあなたにおすすめ。といった告知文章を作るかもしれませんね。その上で、そのパンがどんな過程で生まれたか、そんなストーリーを語り、作ってみたい、食べたいという方に興味を持ってもらえる動画構成をすると思います。リアルに実物のパンを見せることも、あなた自身のキャラクターを見せることも、動画なら簡単にできるのも魅力の一つ。それによって信頼が増して申し込み確率が上がる。そんな動画がレッスン誘致に使う際の動画になります。誘致動画はあらゆるシーンで有効活用できる。誘致タイプの動画は作り方のポイントを押さえてしまえばあらゆるシーンで活用できます。もちろんレッスン誘致以外、LINE 登録やメルマガ登録にも使えます。いずれにせよ、ポイントは読者さんにとって、その情報がお得であるということを分かりやすく伝えるのに、動画は非常に向いているということです。この本の2章でお伝えした、戦略的な集客動線の中でも、動画は様々なポイントで活用できる、オンライン時代の最強ツールです。そのような意味合いからも、動画作成のスキルは、今の時代、オンラインで活動していきたいなら、必須のスキルになってきているということをぜひ知っていただきたいと思います。 3. YouTube で実現する効果的な制約法。一般的に YouTube で集客という活用イメージは持ちやすいと思いますが、制約に使うイメージはなかなかわかりにくいかもしれません。ですので、私や私のクライアントさんである教室の先生に実践していただいた結果、効果が高い方法を以下でお伝えしたいと思います。制約に使う動画は、リアルをどれだけ再現できるかがポイント。教室業の先生が制約に動画を使うとしたら、どのようなシーンが考えられるでしょうか。ポイントは、お客様の気持ちに寄り添うリアルなシーンを再現する場合に使うという点です。まず一つ目は、体験会終了後のシーンで、もう一つは、お問い合わせにお答えするシーンです。では、それぞれのシーンでの活用タイミングをお伝えします。まず、オンライン体験会終了後のシーン。オンライン体験会は、本レッスンに来ていただけそうかどうかの意思決定を確認する重要なイベントです。このイベントで終了時に確認しても、その場で即答できない方もいらっしゃると思います。その後、お返事をお待ちすることになった時に活用したいのが動画です。もちろん、動画が苦手な方は文章でも良いのですが、いろいろなクライアントさんの動画を使った場合、使わずに文章でお問い合わせをした時の制約率が2倍以上のインパクトがあったので、私のおすすめは動画での様子伺いです。動画にはあなたの表情や感情がそのままストレートに表現されます。ご参加された生徒さんの気持ちに寄り添った上で、不安に思っているであろうことや疑問点を丁寧にお答えすると、条件的によほど難しい状態でない限りは、ほぼ制約していきます。文章は読み手の感情に左右されやすいが、動画はストレートに伝わるんです。文章だと読み手の感情によって、言葉が持つ熱量の伝わり方が変わります。そんな時に活用する動画は、あなたが伝えたいことがストレートに相手に伝わるので、体験会など制約が欲しいシーンには動画がおすすめです。ただこの時に注意したいのは、押し売りをしないということです。あくまでも相手の方の気持ちに寄り添って、疑問点、不安点を解消することを中心に、今後申し込みをされたいのかどうかを聞くだけで構いません。相手の方が最終的に決めますが、仮に申し込まれなかったとしても、タイミングとご縁が合わなかっただけなので、そんなに気にすることはありません。大切なのは、その方を思い最適な提案をすること。そのために動画を使うのは、とても伝わりやすいツールなので、ぜひご活用いただければと思います。続いて、二つ目の場合、お問い合わせにお答えするシーンです。あなたはお問い合わせが来た時にはどのようにお返事していますか？おそらくメールやコメントでお問い合わせが来た時には、そのまま文章でお返事するケースが多いかと思います。私も起業当初はメッセージ、メールで返信していました。ところが、ある時にわかりやすく説明するために、試しに動画でご質問に返信したところ、お客様から大変喜ばれて、そのまますぐ制約に結びついた体験をしました。その時以来、申し込みを前提で迷っていて問い合わせしてくださっている方には、動画でお返事をするようになりました。この動画返信により、お問い合わせイコール制約に結びつくようになり、その制約率はほぼ 100% に近くなったんです。この方法を私のクライアントさんに試していただいたところ、皆さんもほぼ同様の結果になりました。やったことのない方は、ぜひ一度試してみてくださいね。今までとは全く違う反応をお問い合わせの方からいただけると思いますよ。4. YouTube で実現する顧客維持の効果的な方法。普段、教室の先生は日々のレッスンなどに追われていて 顧客維持という観点から生徒さんとの関係を考えることは少ないかもしれません。ただ実は新規の生徒さんを追いかけるより既存の生徒さんとの関係性をきちんと維持できることの方が教室業としての経営は安定します。イメージとしては7割既存、3割新規という感じです。新規が全くいないというのも発展と成長が見込めないのであまり良くないのですが、教室の核を担うのは間違いなく既存の生徒さんです。ということは逆に新しく入ってきた生徒さんが定着しない、または継続しない状態が日常化している教室は、その仕組みを見直した方がいいかもしれませんね。顧客維持に使う動画、2つの活用ポイントをご紹介します。顧客維持にとても役に立つツールとしての YouTube 動画の活用事例をご紹介します。お客様を飽きさせずに、あなたのファンでいてもらい続けるためにも、動画はとても効果的です。その活用ポイントをお伝えします。顧客維持の活用ポイントは、1、アフターフォロー。質問などに動画で答えることで信頼継続。2、ステップメールマガジン。継続的に配信されるメールマガジンで長期信頼構築の2点です。まず1つ目のアフターフォロー動画です。お問い合わせ動画に答えるというお話は前項でお伝えしましたが、アフターフォローに活用する場合も同様の考え方です。すなわち、お客様の疑問、不安を取り除く上で、お客様側の感情によって読み進められる文章よりも、視覚と聴覚に響く動画の方が早く確実に思いが伝わります。すると、お客様のあなたへの信頼度が上がるため、満足度が上がります。すると、必然的にあなたのところで学びたいと思う気持ちが継続するため、リピートが自然と発生します。継続的な信頼関係があれば、勝手にお申し込みされます。たまに先生からこんなお話を伺うことがあります。もうすぐコースが終了する生徒さんがいらっしゃるんですが、継続の案内をすると押し売りしているように思えてお伝えするのを躊躇してしまいますというお話。こちらも普段からフォローアップをして生徒さんと継続的な関係性ができている方であれば、まず心配することのないお話です。なぜなら、まだまだ先生のところに通いたいと考えている生徒さんは、大抵自分から、先生、次のコースはいつから募集が始まりますか？などと聞いてきてくれるからです。私自身のパン教室でも、コース終了1ヶ月前に、事務連絡的に次のコースをご案内すると、その場で制約していきましたので、私にしても生徒さんにしても、押し売り感覚は感じていないのです。このように継続的にフォローができていると、その後の制約につながりやすいので、自然体でお問い合わせやご質問には動画でお答えしていけるといいですよね。では、2番目のステップメールマガジンです。ステップメールとはメールマガジンの一種です。通常の単発で配信されるメールマガジンとの違いは、ステップメールはこちらがあらかじめ設定したシナリオメールを決めたスケジュールに合わせて順番に配信できるという点です。こちらは生徒さんとの信頼構築にはとても強力なツールで、私もとてもよく活用しています。具体的に言うと、シナリオを組むということは、読み手に伝えたい順番で伝えられるということなので、お客様との距離を徐々に縮めていけるように、物語を構築することができるのです。それによって無理なく信頼構築をすることができているので、たまにセールス的なお知らせを挟むことで売り込まれたと思われることもなく、自然と購入される仕組みになっています。ちなみに私のメルマガ読者さんが私の高単価な商品30万以上を購入するのに平均的な時間はメルマガ購読してから1年から3年 というデータがあります。私のメルマガ読者さんが、私の高単価の商品を購入するのに、平均時間は、メルマガを購読してから1年から3年というデータ。そして、理解していただきたいのは、商品の購入タイミングというのは、本人が必要になった時なのです。だから、普段から信頼構築ができていると、必要なタイミングで一番に思い出してもらえるので、こちらが集客しなくても勝手に制約するのです。長期的な関係性を築くとセールスがほとんど不要になります。こちらも私が提唱するお客様が自然と集まってくる自動集客の仕組みには欠かせないツールとなっています。ステップメールに動画を入れると最強の集客ツールになるってご存知ですか？このステップメールは文章だけでも十分にインパクトがあるんですが、そのステップメールの中に動画があるとさらに信頼構築を強固なものにできるんです。実際に私の動画付きステップメールの読者さんからの感想でこんなお声をいただいています。電車の中だと音を聞けないのでテキストでさらっと読んで家に帰ってからゆっくり音声を聞いていますとか、動画で拝見しているといつも近くに高子先生がいて迷った時、困った時、アドバイスをいただいている気持ちになり、とても励みになっています。まだ一度もお会いしたことがないのに、すでに心の師匠です。毎日聞いています。私のことをすぐそばで見ているんじゃないかというぐらい、ズバリ確信をついた動画は、背筋が伸びる思いで拝見しています。いつかリアルでコンサルお願いできる日を夢見て頑張ります。いかがですか？感想をくださった方とはまだ一度もお会いしていません。それでも、これくらいのインパクトで信頼構築ができるのです。そしてさらにもう一つの利点もあります。それは、動画はありのままのあなたが映し出されているので、実際のサービスの提供が始まってもほとんどギャップがない。だから、ギャップによる退会率が低くなるんです。このように動画はあらゆるシーンで活用できるオンライン最強のツールですので、教室業の集客、制約ツールとしてもマスターしてくださいね。コラム。趣味が仕事で仕事が趣味でという職業選択のすすめ。お仕事のスタンスというのは人それぞれで、どういうスタンスを取ったとしてもその人自身が心地よい立ち位置ならそれで全然構わないと思っています。例えば、仕事とプライベートはきっちり分けるというスタンスの方は、時間の使い方もはっきり分けるケースが多いですね。プライベートで遊んでいる時には、仕事の携帯をオフにしてしまうという方もいらっしゃいます。また、お金という観点から考えた時に、稼ぐ仕事は面白くなくても淡々とやる。その代わり、趣味の時間は思いっきり楽しみ、お金も使うというお金の使い方をされている方もいます。どんな選択をしても、正解、不正解はなくて、結局のところ自分が幸せを感じているかどうかだけが判断の基準になります。では、私はどんな仕事のやり方が好きなのかを一言で集約するなら、趣味が仕事で仕事が趣味というスタンスなのです。人によってはそんな時間の使い方は自分に合わないという方もいらっしゃると思います。ただ数年私がやってみて、これはこれで仕事と家事をこなす女性の時間の使い方に合っているような気がしているので、人生の幅を広げる選択肢の一つとしてご紹介をしたいと思いました。まず最初に、仕事が趣味化するとどんないいことがあるかという点です。一番大きな点は、仕事に関わる時間がすべて楽しい時間に変わるということです。これは、嫌いなことを仕事にしないということでもあります。例えば私は人と触れ合うこと、その方が喜ぶサービスを提供することが好きなので、営業、サービス業系が職種として好きなのです。だから今まで選んできた仕事も、 ツアープランナー、インテリアコーディネーター、バンケットプロデューサー、パン教室の講師、コンサルタント、いずれも人と関わるサービス業でした。逆に事務系のお仕事、例えば経理とかデータ入力とか、人と関わらない仕事は苦手なので、こちらは得意な方にお願いしてお任せしているという現状です。教室業を職業として選択する先生のほとんどは、自分がお教えしたレッスンで生徒さんが幸せな顔をするのが嬉しいとおっしゃいますし、そういう先生がたくさんいれば幸せにできる人も増えるということになります。その核になることを楽しむために、苦手なことで人にお任せしたいことも出てきます。ただし、その際お金が必要になるので、いきなりすべての時間を好きなことだけで埋め尽くすのが難しいとしても、徐々にその比率を増やしていくということはできますよね。好きな仕事に関連する様々なことがあると思います。例えば苦手な先生も多い SNS の発信などもその一つです。しかし、仕事を趣味化する延長で考えるなら、まるでゲームをするように攻略クリアするためにはどうすればいいのかという視点で考えると、苦行に思えることもゲーム感覚でチャレンジすることできますよね。つまり、辛い、大変だと思う感覚でチャレンジするのか、新しいことへの挑戦と思ってトライするのでは、心の負担がかなり変わるということなのです。趣味を辛い、大変という感覚でやる人はいないと思います。だとすれば、仕事を趣味化してしまえば、何でも冒険心を持って楽しむ心でトライすることができます。また時間についても、仕事とプライベートをきっちり分けてしまうことによって、後からやる方が時間がかかって処理をしなくてはいけないケースもありますよね。私はどちらかというと、隙間時間が空いたら、たとえ電車の5分とかの小刻みの時間でも簡単に返信できてしまう内容なら、スマホからでも返信することで処理をしてしまいたいタイプなんです。これをすごく気負ってやるなら辛いかもしれませんが、案外日常に溶け込んでいるので苦でもなくやっています。また旅行などに行った時でも、素敵な景色を見たことでインスピレーションが刺激されて、クライアントさんにその勢いでアイデアを伝えてしまうこともあります。確かに私はプライベートの旅行に来てるんですが、これを杓子定規に、今は遊び時間だからと分ける方が面倒なので、気持ちのままに伝えています。私の時間は自分の中で、仕事でも遊びでもいつでも簡単にスイッチするので、使える時間がすごく広がります。そして脳のアイドリング状態が続くので、いつでも同じようなリズムが保てています。例えばお正月なども家族の理解は必要かもしれませんが、私は休みすぎる方がペースを戻すのが大変なので、年末年始でも最低1時間程度くらいは普通に仕事をしています。都合365日アイドリング状態を保ちながら動いているイメージかもしれません。車も毎日運転する方が、半年に1回運転するよりも調子がいいという話を聞くように、人間の脳も同じような習慣性があるのではないかと思います。私はよくクライアントさんから、先生はいつ寝てるんですかとか、なんでそんなにたくさんの仕事量をこなせるんですかと質問されることも多いのですが、きっとこの隙間時間活用とオンオフを瞬間切り替えできるスイッチングの速さがポイントになっていると感じています。この活動を支える思考の原点が、趣味が仕事で仕事が趣味という考え方なのです。窮屈な時間配分に疲れた方は、逆転の発想で一度トライしてみませんか？案外すんなりと使える時間が2倍になるかもしれませんよ。第6章、オンライン集客、成果が出やすい動画配信ツール、YouTube。